13章には信仰による勝利のことが記されてあります。一節見るとアビアがユダの王となったとあるわけです。アビアのことはまた列王記にも記されてあるわけですけれども、決して彼は良い王とは言えなかったわけです。しかし彼は窮地に陥った時にこの信仰に立つということをこの13章で見ることができます。3節を見るとアビアは精鋭40万の勇敢な戦士の部隊を率いて戦いに臨んだ。一方ヤロブアムも80万の精鋭の戦士を率いて彼に対抗し戦いに備えた。南ユダ王国は40万、ヤロブアムが率いるイスラエル王国は80万。もうどちらが勝つかというと、この北のイスラエル王国が普通に考えるならば勝利すると思われるわけです。しかしそうではなかった。そしてまたヤロブアムも打たれ、この神に打たれて死ぬということが最後に出てくるわけなんですけれども、なぜそのようになったのか、このアビアが言った言葉で見ることができるわけですけれども、五節のところにイスラエルの神主が使用の契約を持ってイスラエルの王国をとこしえにダビデとその子孫に与えられたことをあなた方が知らないはずはない。それはもうこのイスラエルに住む人たちは誰もが知っていることであったわけです。ところがヤロブアムは六節を見る通りにこのソロモンの時に主君に反逆をする。そしてその後にこのソロモンの子レハブアムが治めるっていうところに時に彼は戻ってきて敵対するということをしたわけです。そしてこのヤロブアムの罪というのが8節の終わりに記されていますけれども、あなた方のために作って神とした金の子牛もあなた方と共にあるとあるわけです。それはもうかつてイスラエルがエジプトから脱出しアラノをこの40年旅する中にあってこの金の子牛の像を作るというようなもう過ちを犯したわけですけれども、同じようなこの偶像礼拝の罪をヤロブアムは犯している。そしてまた9節を見るならば、アロンの子らである主の祭司たちとレビ人を追放し諸国のために倣って自分たちのために祭司を立てたではないかと、もう全く勝手に祭司を立てるというようなことをしたわけです。このことは10節を見るならば、私たちにとっては主が私たちの神でありこの方を捨てなかった。しかしヤロブアムは全く主を捨てるというようなことをしたわけです。そのことのゆえにこのヤロブアムは敗北をするということになったわけです。11節を見ると、朝ごと夕ごとに主に向けて全焼のお捧げ物を焼いて煙にし香ばしい香を焚き並べ備えるパンを清い机の上に整え、夕ごとに金の燭台とその上の灯火皿に火を灯しているというこの主への務めのことをアビアは語ったわけなんですけれども、普通というかその主なる神様を恐れないという人たちにとっては、果たしてこんなことが何の役に立つのかとですね、思われるようなことであるわけなんですけれども、しかしこのことが非常にまた重要なこの働きとなるわけです。12節には、見よ神は私たちと共にいて頭となっておられるというこのアビアの言葉があるわけなんですけれども、なぜ日ごと夕ごとに神に捧げ物をするのか。実は神様は私たちの頭である、そしてまた必ず勝利を与えてくださるということを知る時があるわけです。13節には、ヤロブアムは伏兵を回して彼らの背後から攻めるようにさせた。なんと80万人の大軍は二手に分かれて、そしてもう挟み撃ちにするというような状況に陥ったわけです。しかしその時に14節を見ると、 ユダが向き直るとなんと戦いは前後から迫っていた。そこで彼らは主に叫び求め、祭司たちはラッパを吹き鳴らしたとあるわけです。もう前から後ろから80万人の隊員が攻めてくる、まあ、言うなればもう完全に八方塞がりとなってしまったわけです。しかし八方が塞がっても実はこの天が上が開いているとよく言われる言葉であるわけです。神様は必ず私たちを助けてくださる。私たちも八方塞がりの時があるけれども、しかし上を仰ぎ見るならば必ず神様は助けてくださるということをこういうこの13章の記事を通しても見ることができるわけです。彼らは主に叫び求めた、祈ったということであるわけです。そして私たちが祈るならば神様は必ずこの勝利を与えてくださる。15節のところにユダの人々は時の声を上げた。ユダの人々が時の声を上げると神はヤロブアムと全イスラエルをアビアとユダの前に打ち破られたと出てくるわけです。それこそこのイスラエルの神はもう敵を完全に滅ぼされる、こうしたことが実は旧約聖書にたびたび出てくるわけです。人の力で敵に対して勝利することはできない、そういう中に神様は勝利を与えてくださるということを見ることができます。なんと17節見るならばイスラエルのうち精鋭50万が剣に倒れた。恐るべきことです。まあ、ユダの精鋭は40万であったわけなんですけれども、80万あったそのイスラエルの精鋭を50万打ち破るというようなもう驚くべきことを彼らは成し遂げることができた。18節には彼らがその父祖の神主により頼んだからであるとあるわけです。ですから私たちがもう本当に普段に朝ごと夕ごとに主に向けて全焼の捧げ物を焼いて煙しし香ばしい香を焚き並べ備えるパンを清い机の上に整え、夕ごとに金の燭台とその上の灯火皿に火を灯しているというこの小さなことはやがては大勝利につながっていくということとなるわけです。そしてヤロブアムはどうなったのか。20節を見るとヤロブアムはアビアの時代に再び勢力を回復することはできなかった。主が彼を撃たれたので彼は死んだとあるわけです。彼ももともとはこのイスラエルの民の一人であったはずなんですけれども、主が彼を撃たれるということになったわけです。金の格子を作って神ならぬものを神とし、そしてまた主を捨ててしまう、そのことゆえに彼は捨てられてしまうということとなったわけです。私たちはまたこうしたところから学ぶ必要があるわけです。私たちは主に仕え、そしてまた主が味方であるならば誰も敵することはない、そのことを信じて私たちは主に従うものとさせていただきたいと思います。